あかりと
竹井の
カニから発信東美濃、
東美濃を舞台にした NHK 連続テレビ小説半分青いが
月曜から土曜日の朝8時から放送中。
舞台は岐阜県と東京、
まさに半分岐阜県。
危なっかしくもバイタリティあふれるヒロインの物語です。
物語には架空の町として東美濃市が登場。
見たことがある蟹市の建物が登場するかもしれませんよ。
ぜひドラマを見て探してみてね。蟹市ふるさと広報大使塚本あかりのあかり話。皆さんこんにちは、塚本あかりです。この番組では蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
蟹市役所広報課の竹井が
地域の皆さんに知っていただきたいとっておきのあかり話題をお届けしていきます。
今日4月12日は世界宇宙飛行の日だそうですよ。
そうなんですね。
はい、1961年の今日、世界初の有人宇宙衛星船ソ連のボストーク1号が打ち上げに成功しました。
うん、初めて人間が宇宙へ行くことができた革命的な日だったんですね。
はい、そうなんです。それでそのうちの一人であるガガーリン少佐という人が残した言葉はとても有名ですよ。
はい、
あかりさん、なんだかわかります？
ガガーリン少佐って聞いたことがあるんですが、どういう言葉だったかは忘れてしまいました。
地球は青かったですよ。
ああ、有名ですよね。
有名ですよね。宇宙から地球を見た時に口にした感想だそうです。
今だったら地図があるので地球の大半は海ということが確認できるんですが、それまで地球をこう外から見ることがなかっただろうから、宇宙から地球を初めて見た時は衝撃的だったでしょうね。
そうですよね。実際地球の4分の3は海だそうです。普段陸で生活していればなおさらそんな実感も湧きませんよね。
はい、そうですよね。
でもいいな、私も宇宙へ行って地球を眺めてみたいです。
私もです。宇宙旅行ができる日が来るといいですよね。
そうですよね。自分が生きている間にそうなってほしいです。ただここ最近の科学技術の進歩は凄まじいので、宇宙旅行ができるようになる日もそう遠くはないかもしれませんよ。
そうですよね。今のうちに宇宙へ行ってやりたいことを考えておきましょう。
そうですね。では早速今日の本題に入っていきましょう。
はい、
まずは前回に引き続きお出かけしようかの日曜祝日本格運行開始のお知らせです。
はい、4月から日曜と祝日に本格的に運行が始まりました。今日は私からのお知らせもあるのでお楽しみにしていてください。
他にもイベントカレンダーに関する話題やアーラキネマクラブで4月に上映される映画のお知らせなど盛りだくさんでお送りしていきますよ。
それでは今日も15分間たっぷりとお楽しみください。本日一つ目の話題は、前回の放送に引き続きコミュニティバスお出かけしようかのお知らせです。
4月から日曜日と祝日に本格運行が開始したお出かけしようか、昨年の実証運行を経て市民の皆さんの移動を手助けする新たな手段として登場しました。
はい、前回の放送で最後に少しお伝えしたんですが、はい、今日は私からお出かけしようかに関してお知らせがあります。
そうでしたね。
もう気づいている人も多いのではないでしょうか。そうです、今回なんと広報課に4月号のお出かけしようかの特集に私も参加させていただいていました。
はい、そうなんですよね。あかりさんには皆さんより一足先にお出かけしようかを体験していただいたんですよね。
はい、私がお出かけしようかに乗って巡った市内のスポットを写真とコメント付きで紹介しています。
実際にお出かけしようかで市内を巡ってみていかがでしたか？
いろいろな場所を巡ったんですが、はい、どこの場所もとてもインスタ映えするなと思いました。蟹市の風景でも場所によっていろんな雰囲気があるのですごい楽しかったです。それと安らぎの森に行ったんですが、
はい、そうでしたね、
子供の頃よく遊びに行った場所で、 久しぶりに行ったらこんなにも自然に溢れているんだっていうのをちょっと感動して、ちっちゃい頃は遊びに行くが目的だったんですけど、はい、大人になって行ってみるといろんな季節の植物があったりして、うん、すごく自然に溢れていることに気づいて感動しました。
うん、そうですね、あの日天気も良かったの ですごい花とかも綺麗に咲いてましたね。
はい、あと中部最大級のあの140メートルローラー滑り台なんですが、はいはい、子供の頃はただ楽しいだけだったのが、はい、久しぶりに見たらこんなにも長いのかっていうのにちょっと衝撃を受けました
そうですよね、なんかあんなに高かったのかなってすごいびっくりしました。私も
蟹市が誇る遊具ですよね。
そうですよね、うん、
そして木曽川左岸遊歩道にも行きましたよね。竹林のところで写真映えすると思って持ってきたこの着物を羽織って写真を撮ったんですが、はいはい、武井ちゃんがあ、かぐや姫みたいって言ってくれてすごく嬉しかったのを覚えてます。
そうですよね、ちょうどあの時赤色の羽織物を着てみましたもんね、はい、本当にかぐや姫みたいでした。
さらにその竹林がすごくいい雰囲気なので、はい、物語の中に入ったみたいな気分になりましたよ。
写真を撮る方もすごいテンションが上がりました。
皆さんにも撮っていただきたいですよね、
はい、あとは花フェスタ記念公園、
はい、
広報課に4月号でもネモフィラの写真付きで紹介しています。うん、4月中旬から見ごろということなので、うん、ちょうどもうすぐですね。
淡い青色がすごい綺麗ですよね。
一面に広がるネモフィラはすっごい綺麗ですよね。うん、
ぜひ私も行ってみたいです。
それと3つ目に紹介しているくくりの宮です。4月22日日曜日にくくり八幡神社大祭が行われるのですが、うん、ちょうどこのくくりの宮から大きな山が出ます。はい、なのでからくり人形の見事な舞をぜひご覧ください。
はい、このように競馬スは市内の駅や観光文化施設を巡回するので行きたい場所に行けますよ。
一方で軽タクは皆さんの電話に応じて運行する乗り合いタクシーです。最寄りの軽タクのバス停から特定の駅や文化観光施設へ行くことができます。
はい、携宅の使い方は少し特殊なんですよね。
はい、
竹井ちゃん詳しく説明をお願いします。
はい、まず携宅に乗るための予約をします。乗車したいバス停を確認して乗りたい便の発車時刻の30分前までに電話で連絡してください。その際に担当者が携宅が到着するおおよその時間をお伝えします。そしてその到着時刻より少し余裕を持って指定したバス停に行ってください。すると携宅の文字が書かれた車両が迎えに来ます。
広報誌の特集ページで私が持っている携宅のリーフレットがあると予約の際に便利です。
リーフレットはそれぞれの地区ごとに用意されています。自分が住んでいる地区の案内リーフレットを参考にしてください。リーフレットは市役所都市計画課で配布しているほかホームページからもダウンロードできます。
お出かけしようかの運賃も教えてください。
はい、軽タク・軽バス共通で1乗車300円です。ただし片平地区の軽バスは1乗車200円です。1日共通乗車券もあり、それは1枚500円ですよ。
2回以上乗車する場合はどれだけ乗っても500円で済む1日乗車券がお得なんですよね。
はい、そういうことです。
乗り継ぎがあったり複数の施設を巡る場合は1日乗車券がおすすめです。
今この放送を聞いているあなたもお出かけしようかを使ってお出かけしてみませんか。
カニには面白いスポットや歴史が詰まった場所がいっぱいです。ぜひ皆さんも今回私が訪れた場所を巡ってみてくださいね。お出かけしよっかでお出かけしよっか。
次はイベントカレンダーについての話題です。
市内で行われるイベント情報がぎゅっと詰まったカレンダーです。あれ、でも以前はホームページのトップにバナーがあったと思うんですが、はい、今は見当たりませんよ。ホームページからは見れなくなってしまったんですか。
いえ、見られますよ。
うん、
今トップページの左側に蟹市の観光ナビというバナーがありますよね。
ああ、はい、あります。
ここを選択すると観光協会のホームページが開いて、そこに以前と同じイベントカレンダーのバナーが表示されています。
ああ、表示できました。観光協会のホームページに移動したんですね。
はい、そうなんです。 観光やイベントに関する情報が観光協会一箇所にまとまったイメージです。
うん、問い合わせや申し込み先も変わるんですか？
はい、これまでは観光交流課で受け付けていましたが、今後は観光協会で受け付けます。
うん、
また紙版のイベントカレンダーは廃止しましたので、こちらもご注意ください。
はい、イベントカレンダーは市内のイベント情報が分かりやすくまとめられていて、とっても便利ですよね。
そうですよね。変わる部分はありますが、使い方など基本的な部分は変わらず、これまでと同様に閲覧できます。今後もぜひご活用ください。ちなみにカレンダーはスペイン語だとカレンダリオと言います、
うん、なんだか英語のカレンダーと似ていませんか？
はい、そうなんですよ。スペイン語には英語と似ている単語がいっぱいあります。例えば情報、インフォメーションはスペイン語ではインフォルマシオン、芸術、アートはアルテ、女優、アクトレスはアクトリスといった感じです。
本当にそっくりですよね。はい、英語とはちょっと違った独特な発音なんですね。
はい、単語自体は似ていてもアクセントの位置が英語とちょっと違うことが多いです。ただ日本人が発音できる5つの母音アイウエオってありますよね。
はい、
これがスペイン語で使われる母音とほぼ共通と言われています。なので日本人がスペイン語を話すと初心者でも発音を褒められることが多いんですよ。
お、それを聞くとちょっと英語をまだ学べていないので、はい、スペイン語を先に学んで、はい、ネイティブだねって言ってもらえるようにちょっと頑張っちゃおうかな。
絶対多分英語よりスペイン語の方が発音は簡単なので、先にスペイン語から始めるのも私はありだと思います。
じゃあ武井ちゃんに学ぼうかな。
ぜひ教えますよ。皆さんも休日などにはぜひイベントカレンダリオを参考に市内のイベントへ出かけてみてくださいね。
最後はアーラキネマクラブのお知らせです。
アーラキネマクラブは月ごとのテーマに沿った話題の映画や隠れた名作などをアーラの映像シアターで上映する毎月恒例の企画です。
はい、
今日は4月22日と23日に上映する映画のお知らせです。
毎回どんな映画が上映されるのか楽しみにしてるんです。
そうですよね。4月から6月のテーマは人生を変える音楽です。
おお。
そして今回上映される映画はなんとあの名作のララランドです。
おお。私まだ見たことないんですよ。
あ、そうなんですね。
でもメディアとかでも大きく取り上げられたりしてて、はい、すごい幅広い世代で話題になってますよね。
そうですよね。私もミュージカル映画は大好きなので、うん、もちろんこの映画も映画館に見に行きました。
うん、
このララランドは女優を目指す女性とピアニストの男性の恋の物語です。アカデミー賞では史上最多となる14部門のノミネートを果たしました。
14部門、
はい、すごいですよね。
はい、
そしてちょっと豆知識なんですけど、監督や作詞作曲家が若いです。
え、
そうなんです。
そうなんですか。
はい、でその作詞作曲家の中にベンジ・パセックっていう人と、はい、ジャスティン・ポールっていう人がいるんですけど、はい、この2人はすごい大注目の作詞作曲家コンビなんです。はい、
なんでその2人は注目されてるんですか？
はい、なんか映画ってよく昔の話とか時代、今と時代がずれてたりするじゃないですか。はい、そういう時代の違いとかも把握しつつ音楽は現代っぽくっていうのをうまく表現してるみたいな。はい、だからなんか懐かしいなっていう感じもするけど、現代の人が聞くと、あ、今風でいい感じだなって思うみたいな。
ということはララランドも時代設定が少し違うんですかね。
はい、その映画の中に1940年代のハリウッド黄金期をイメージしたセットが使われてるみたいですよ。
なるほど、なんかさらに見たくなりました。
そうですよね。さらにこの2人の作詞作曲家は、はい、ゴールデングローブ賞っていうもので、このララランドで使われている主題歌賞を受賞しているんです。
お、音楽にも注目ですね。
はい、映画ララランドは4月22日日曜日と23日月曜日に上映します。時間は両日とも午前10時からと午後1時30分から1日2回上映します。料金は一般が900円、18歳以下は450円です。全席指定で事前申し込みが必要です。 チケットは現在発売中なので、鑑賞希望者はアーラインフォメーション窓口または電話でお申し込みください。席には限りがあるので申し込みはお早めに。電話番号は 60-3050 です。
ミュージカル映画は音楽が楽しめるのも魅力の一つです。
音響設備が整っている劇場で映画を見れば楽しさや感動が倍増することは間違いないですよ。
この機会にぜひアーラで映画を楽しんでみてください。人生を変える音楽に出会えますように。そろそろ終わりの時間が近づいてきました。
今日もあっという間でしたよね。
はい。
ところで皆さん、4月から本格的に運営が始まった蟹市のインスタグラム専用ページはもう見ていただけましたか？
うん、私もほぼ毎日チェックしてますよ。
さすがですね。
ちょうど昨日で片栗フォトコンテストの募集が終了しました。
皆さんのたくさんのご投稿本当にありがとうございました。
インスタグラム上でハッシュタグカニスタや片栗と検索すると、片栗と初恋をテーマに投稿された写真を見ることができます。
片栗の花言葉である初恋や儚さが伝わってくる写真ばかりですよね。
はい。結果発表はいつでしたっけ？
はい、4月の16日月曜日です。
うん、どの写真が優秀作品に輝くのかとても気になります。発表日が待ち遠しいです。
公式アカウント上で優秀作品を発表します。また受賞者にはダイレクトメールでも直接お知らせする予定です。楽しみにしていてくださいね。
それでは今日も元気いっぱいで締めくくりましょう。武井ちゃん、準備はいいですか？
はい。
せーの、それでは皆さん、アディオース。